舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私ゆっかがお届けしております。ななこちゃったラジオ木曜日、本日は、第2木曜なんですが、正確には FM 舞鶴的には第1木曜日ということで、スタンドバイミーのコーナーをお届けいたします。このコーナーは TWM プロジェクト代表、気候整体師でメンタルトレーナーの時田康弘さんと毎月1回リスナーの皆さんをファンタジーの世界へと誘います。あなたは自分のことをどれだけ知っているでしょうか。何のために生まれてどこに向かって生きていますか。人は生まれてくるときに人生の設計図を描いてくるそうです。でもこの世に降りたときに全て忘れてしまいます。そして誰もが価値ある人生とするためにいろいろな知識や常識、人間関係を学び歩んできました。あなたは今回の人生に心から満足していますか。素直にイエスと言えなかったあなたもそのままで大丈夫です。すべての答えはあなたの中にあるのです。ラジオを聞きながら毎回本当の自分を思い出し、もっと自分らしく生きられるようなワークをしていきますので、メモの準備をしてお聞きくださいね。ということで本日も時田康弘さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしく
お願いいたします。そしてね、時田さんが初めて登場されてから、違う、このコーナーが始まってからちょうど1周年、
はい、
おめでとうございます。
なんとか1年やってきました。
いつもありがとうございます
ありがとうございます
さあ今日はね、1月ということもありまして、はい、ちょっとね新年らしい話題でいきたいなと思うんですが、はい、私ね、時田さんのブログを拝見させていただいてて、
ありがとうございます。
あ、これ素敵と思ったので、ちょっとリスナーの皆さんにもシェアしようかなと思うんですけれども。
どういうところでしょうかね。
これ全部読むとちょっと時間がオーバーしてしまいそうなので、うんうん、このね新年という節目の時ね、
はいはい、
今年はこうする、または今年はね、今年こそこれは達成するというセリフをよく耳にします、うんうん、人生の節目節目には目標設定へのモチベーションが上がりますよね、うん、しかし今年こそはというセリフが出てしまうということは、うん、多くの割合でそれを達成することなく1年を終えてしまう方がいるということで、中には夢を描いたり目標を立てることへの恐怖さえ抱くようになってしまった人もいたりして、うん、でこの深層心理での成功に対しての恐れ、失敗に対しての恐れ、気迫の恐れ薄れはなぜ起こるのでしょうかというような、ね、はい、ブログがあって、
はい、
でね、すごく全部読みたいんですけど
長かったもんね今回のブログ
長いの特にね、私いいなと思ったのは、
あ、どこでしょう。
この世で唯一人類だけが目指すものがなければ心身ともに退化する生き物であり、目標は生命力をもたらし、目標の不在は死を早めることにつながるのですっていうのがね、いいなと思いましたよ。
はい、そうですか、ありがとうございます。
はい、目標は生命力をもたらす、で結構その1年の計は元旦にありとか言うじゃないですか、で今年はこういう1年にするぞっていうふうに、まあ、心に決めたりとか、ノートに書いたりとかされる方いらっしゃるかなと思うんですけれども、やっぱこういう目標があると生命力が増すということなんですよね。
スポーツ選手でもそうですけどね、 100m 走ってる人がね、自分は10秒切れないと思って走る人いないわけで、そこにワクワクするからさらにエネルギーが上がってくるっていう、そういう意味合いになると、もうそれがモチベーションだと思うんですね。今年はこれやるぞってそこにワクワク、
ワクワク、
できるかどうかっていう、これが このブログ あの一番上の表題が、今年のあなたの目標っていうのはあなたの生きがいですかっていう、目標がやっぱ生きがいとリンクする、これがやっぱり生命力を上げていくことになるっていう、そういう考え方ですね。
はい、なるほど、さて時刻は3時15分を回っております。ここからの放送はギフト館富士善の提供でお送りいたします。ね、目標は生きがいになると、やっぱこういうのがね、あるとないのとでは運命の差かもしれない、
そうですね、あの目標を新年とか年末に考えるけど、なんか年末になるとなんか何だったっけ、何考えたかなみたいななっちゃう人も結構多いっていうところ で、逆に言うとね、もう新年じゃなくて常に持ってる人っていうか、持ち続けるもんなんだろうなって思いますね。新年だから考える じゃなく、うん、もうずっと持ち続ける。
そうですね、この1年を通してずっとずっとその1月だけ頑張るんじゃなくって、
う
ん
う
ん、
そう
それをずっと自分の中で、
うん、
私はこれを達成するんだっていう思いで全てのことにこう取り組むと。
そうですね、うん、そこにつながるプロセスが日々のね、いろんなことになってくると毎日ワクワク、毎日生きがいになってくるっていう、そう思うんですよね。
はい、
うん、
そしてね、他にもちょっとご紹介しますと、うん、せっかく一回きりの人生です、ぜひ今年は勇気を出して大きな目標を描いてみませんか、うん、小さな目標を持っているだけではあなたのあふれ出る想像力の源を得ることはできません、うんうん、ドラえもんの歌のようにあんなこといいな、できたらいいなとワクワクできる好ましい未来をもう一度想像してみましょう、
うん、
そしてさらにその未来を、その目標を人がイメージできるほどの明確さで説明できるぐらい想像してみてください、
うんうん
うん、ということでね、
そうそう、
うん、
ゆっかさんの私こんなことしたいんですっていうことに、それ聞いてる人が素敵、ワクワクするってなれば、うん、その目標は OK なんですよ、
うん、
できるできないどうでもよくて、
うんうん、
そこ向かって生きることがね、やっぱ幸せだと僕は思うんで、なんか諦めずに、
うん、
こんなこと言って恥ずかしいなじゃなく、
うん、
勇気を出して、何言ってんねこの人って思われようが、
うん、
どんどん変な人になってくださいとか いつも言うんですけどね、うん、そんなできるわけないやんっていうようなことを言ってる人の方がなんか結構ね、あの元気だし、
うん
うん、いつも輝いてるっていうかね、
うん、
みんなそうなるといいなって僕は常に思ってるんですけど、
うん、
だから僕はとんでもなく大風呂式をねいつも広げ歩いてますけど
ね、なんかそういうでかいこと言うとこの人何言ってんのとかね、
うんうん、
そんなの無理やんっていう風に、うん、やっぱ周りから言われるから、
うんうん、
もう小さく小さく、うん、もう無難なこと言っとこっていう風になってしまいがちじゃないですか、
うんう
ん
う
ん、
そう
です
ね、
でもこう人に何と言われようが、うん、私はこれがワクワクする、うん、というのを、
う
ん、
そう
もう掲げる、
うん、そうです、
うん、
でさっきも冒頭おっしゃってた、なかなかこう大きい目標を持てなくなってくるのは今までの過去の経験、過去記憶が、
うん、
なんか嫌な思い出があったりとか
バカにされたりね、
そうそうそう、うん、なんかもうやめとこうってなっちゃうんだけど、それが結局さっき言った生命力をだんだん落としていく。
あ、確かに
誰が何と言おうが絶対やるっちゅったらやんねんみたいな人の方が結構こう熱が、パワーがね、生命力が高いっていう、
目が輝いてますよね。
そうそうそうそう、だから僕もね、カウンセリングとかコーチングする人たちに言うのは、もう本当に今言ったように変な人になりましょう、おかしいんちゃうって、
うん、
って言われたら OK っていうね感じですよね。
はあ、
ゆっかさんもそういう生き方に多分なってらっしゃると思うんですけど、
そうですね、うん、まあ、変な人になりましょう、
うん、
みんなで、
ね、本当本当、うん、今年はみんな変な人になりましょうで今年いい年じゃないですか、
イノシシだし、はいはい、
もうちょっとつ猛進ですよ、でぶつかってあれと思ってまた方向転換すれば僕はいいと思うんですね。
なるほど、
うん、チャレンジです今年は。
はい、ぜひね、チャレンジを一緒にしていきたいなと思います。喋、りすぎましたが、さっきあんなこといいな、できたらいいなってね、うん、ドラえもんの話題も出たところで、
はい、
ここで一曲お届けしたいと思います。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております、七子チャッタラジオ木曜日、本日は TWM プロジェクト代表時田康弘さんとスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。さてここからは生きがい論をテーマにお話を進めていきたいと思います。生きがい論を語る目的、人生のミッションを知り、それを果たすために生きることで生きがいが湧いてくる、そして目の前の出来事すべてが生きがいにつながっているのだと自覚し、人生の山あり谷ありを悠々と楽しんで生きるきっかけにしてもらいたい。毎回生きがいの創造の著者である飯田文彦教授の生きがい論をもとにお話やワークを進めていきたいと思います。ということで時田さん、今回はどんなお話をしましょうか。
はい、今日はね、冒頭結構長く楽しく喋りましたので、
ごめんなさい、
今日はポイント、いいんですよ、いいんです、これもとっても素敵なことなんで、前回はですね、生まれる前の記憶を持っている子どもたちがいましたよということを通して、で、まあ、この思い通りにならない人生をね、もうわざわざ選択してまで生まれてくるその、価値、生まれる価値について語りましたけど、うん、まあ、これからはこの生まれる、目的っていうね、何のために生まれてくるのっていうところについて、これから今後は語っていきたいと思うんですけど、今日はね、一つだけワードとして、対抗催眠っていう、聞いたことあります？ あの対、後退、後ろへ下がるの対、
はい、
で行く、でこれ対抗で催眠、うん、まあ、催眠療法なんですけども、これがあの、まあ、カナダのトロント大学っていうところで、このイアン・カリー博士っていう人が、まあ、4000人以上の人に対してこの催眠療法を施した時の研究結果っていうのが実はありましてね、
うん、
でこれは何かというと、人を深い催眠状態に導くと、
うん、
過去にこの地球上のいくつもの時代に、
うん、
いろんな名前の人間として生活していたという、
うん、
あの数多くの人生の記憶とか、人生と人生との間に肉体を持たない意識体として、
うん、
存在してた時の記憶を具体的に思い出すっていう、
ね、へ、具体的に思い出す、
でその証言記録を4000人以上のデータを出したっていうね、だから催眠、その高度深い催眠状態になると潜在意識の中にある記憶っていうのを呼び覚ますことができるっていう、うん、こういう研究をもう昔からやってるあの博士がたくさんいらっしゃって、日本でもね、実際にやってる博士がいらっしゃって、でそれでいろんな精神的な問題をそこで解消するっていう治療をやってるところが実はありましてね、まあ、そこのところのところだけ一つだけね、今日も時間がないのでここだけ言いますけど、
うん、
じゃあこの博士はなぜこの研究をしてたかっていうのは結果発表とともに言ってるんですけど、
はい、
人は送るべき人生を選んでくるんだろうか、
うん
うん、でまた無意識の深いレベルにおいては人はどのように人生を選択したかを果たして覚えているのだろうか、
うん、
で人はなぜ今地球に存在しているのかということを知っているのか、そしてこの知識に、催眠状態で接触できるのだろうかっていうのを研究して4000人以上やった。
面白い。
はい、今日はここまでにしておきますけれども、
はい、
この研究することで僕たちは、うん、あ、ほんまに選んで生まれてきたんやっていうのをこう分かってもらえたらっていう、そういう研究をやってらっしゃる博士がいらっしゃる、そんな話でございます。
はい、
はい、
対抗催眠ということでね、うん、深い眠りの中で潜在意識にアプローチして、
うん、そう、
もう今の人生のもっと前、うん、その前、うん、まだまだ前の、うん、そしてこの肉体を持つ前の意識体っていうんですか、
うん、そうそうそうそう、まあ、世間でいうあの世っていうんですか
だった時の記憶も具体的に思い出せると、
はいはい、そうなんですよ、
不思議、
もう本当にファンタジーで、ね、終わらせておいた方が、ね、あのこの番組おかしくなったのかと思われてしまいそうなんでまあファンタジーですから、でもこういう研究をやってる博士がいらっしゃるっていう、その事実、実際ね、じゃあ私は何年から何年の間どこどこで何という名前でこういう仕事をしてましたっていうようなデータ上がるじゃないですか、それを実際に戸籍を調べていくと実際にそういう人物がいたっていう、そういう裏付けもやってるんですね。
すごい、
主にこういうことはアメリカがすごい先進国なので、もう遠い昔からそういう研究をずっとやってるわけなんですけど、そういう研究をもとにこの生まれ変わりの科学っていうのを、まあ、この飯田先生っていうのはね、世の中に発信をして、この生きがいっていうのをね、目の前のめんどくさいことは実はとってもとっても大事な自分にとっての課題なんですよっていうね、そこに結びつけていくっていう、ね、そういう意味で今日あの対抗催眠っていうね、ワードをちょっと今日お話させていただきました。
はい、はい、ということでね、この今回のお話をもとに、
はい、
私たちはこの思い通りにならないことが山ほどある人生を自分で選んで生まれてきたということなんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、そこに気づいちゃいましょう、今年
なんかなかなかこう納得いかなくないですか、なんでそんな思い通りにならないことが山ほどある人生をわざわざ選んだのかっていう ね、う
ん
う
ん、ね、なぜ選んだのかっていうね、
うん、
まあ、僕の心得塾というところではそこも全部解説をするんですけれども、まあ、そこのきっかけになればいいなという、まあ、今日はきっかかりの、はい、もうとっかかりのワードはもっと聞きたいわというところで今日終わっちゃいますけども、
いや本当もっと聞きたいわでも30分になっちゃった CM 行きます。
はい、はい、
さて今日はね、時田さんとスタンドバイミーのコーナーをお届けしております、ね、全然聞き足りないんですけれども時間が進んでおりますので、はい、ちょっと次の話題に行きたいなと思うんですが、はい、このコーナーね、いつも宿題が出ますよね、
はい、出してましたね、
はい、でいつも冒頭でこのおさらいをするんですが、
はい、
今日はこのタイミングでしてみたいと思います、
はい、前回はね、ワーク10個目ですけど、思い通りにならないことが続くと、
うん、
一体どんな困ることがありますか、
うん、
でまた 逆にどんな良いことがありますかっていうのをちょっと考えてみてくださいねっていうことで、はい、ゆうかさんどうですかね、思い通りにならないこと何がありましたか。
子育て。
あ、子育て、うんうん、思い通りにならないですよね、なかなかね。
ならない、
ね、じゃあ思い通りにならないとどんな困ることがありますか。
もうまず自分がイライラしますし、うんうんうんうん、それで子供に当たっちゃったり、うん、周りに当たったり、
うんうんうん、そうですよ ね、 すね、いろんなことが起こります。でじゃあ逆に、思い通りにならないことが続くとどんないいことがありますかっていう質問ですけど、
このね、いいことっていうのがなかなか難しかったんですけど、うんうんうんうん、やっぱそういうことがあるからこそ、うん、こう待つっていうことができるようになったりとか、人の話を聞くとか、うん、まあ、そういう意味では器が広がったのかなっていうふうに思いました。
やっぱゆかさんすごいね、あの大抵ここ出てこなかったりするんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
めんどくさいこと、思い通りにならないことがあるからこそ自己成長できるっていうことが答えなんですよね。
うん、
まさにその通り。
あ、じゃあいい答え言ったんですか。
そうそうそうそう、
今はよかった。
みんなあの思い通りにならないことにばかりフォーカスしますけども、うん、これを乗り越えたら私ったらもっと器広くなるやんって。
そうそう、
この発想ですよね。
はい、思いました。ね、
素晴らしい、生まれてきた意味をもうすでに分かってらっしゃるという。
おやっぱね、こうみんなに一緒に変な人になりましょうというからにはね、うんうんうん、先に変な人になりましょう。
変な人代表マイズル代表
はい、はい、
OK です。もうなんかこれでワークの件は OK になっちゃったね。僕は語るまでもなく、ですからラジオを聞いている皆さんも、うん、この思い通りにならないこといっぱい出てくると出せると思うんです、
はい、
でこれ乗り越えたら私ってどうなるんやろっていうのをすごいフォーカスしてほしいんですね。だからそれやっていくと愚痴とか文句なくなってきます。
そうですね、うんうん、意味があるんだなって思います。
そうです、そうです、
うん、
これこそ生きがいの人生のスタートラインですよ。
うん、
なんか話まとまっちゃいましたよ
じゃあ次の宿題いきますか。あ、
そうですね、
はい
はい、今日はね、紹介していただいたこの僕のブログの、ね、お正月第1番目の部分ですけど、はい、この中にあのナイチンゲールの言葉を僕ちょっと紹介させていただいてたんですけれども、
はい、
その、ね、内容が、ちょっとそこのとこ読んでもらっていいですか。
はい、それでは読みます。一つの文章であなたの目標が何か示すことができない限り、決して目標を明確に定義することはできないでしょう。
はい、
R. ナイチンゲール。
はい、これあの英語の、ね、文章のそのまま直訳的な感じでちょっと意味分かりにくいかもしれないですけど、私こんなんしたいねんって言った時に、うわ素敵ってさっきも言いましたけど、
はい、
イメージできるような目標がない限り、あのその目標を達成することはできないですよっていう、そういう意味合いのことをね、ナイチンゲールは言ってるんですけども、
はい、
で今回それをね、みんながワクワクする目標、さっきもドラえもんの、ね、歌にありました、うん、こんなこといいな、できたらいいな、できるかどうかじゃなくてなりたい状態をぜひ書いてもらいたい、
うん、
これが今回の、ワークにしたいと思います。
あ、いいですね、新年らしくって、
うんうんうん、ゆかさんもたくさん書いてワクワクして来月また臨んできていただきたいなと思います。
はい、ぜひ今日もノートに向き合う時間を作りたいと思います。
はい、
はい、さあということでね、1月のワークは、一つの文章であなたの目標が何か示すことができない限り、決して目標を明確に定義することはできないでしょうというね、ナイチンゲールの言葉から、うん、聞いた人もねワクワクするような目標を一つの文章で書いたらいいですか。
そうですね、みんなが楽しめる、みんながなんかワクワクする、癒される家を建てる、でも何でもいいんですよ。
あ、家族にとってはそれが、ね、幸せな目標になりますもんね、
うんうんうん、自分が一番こうエネルギー注げるもの、ワクワクするもの、うん、何でもいいです。一つの文章で書いていただいたらいいと思います。具体的な、なるべく具体的に、
うんうんうん、何々で何々な何々になるみたいな。
そうそうそう、 できればなりましたにしちゃいましょう。
あ、過去完了形にするんですね、はいはい、
現在進行形か完了形、もうすでになってるっていう、その世界に生きてほしい。
そうですね、もうなった体で、はい、書いていただくと。
そうです、そうです、ぜひ書いてみてください。もうワクワクの日々にこの1ヶ月間してほしいと思います。
はい、
はい、
ね、それはねやっぱり自分もワクワクしますし、うん、それを聞いた周りの人も、
う
ん、あ、それいいやんっていう風に、
そうそう、
こうちょっとね、そうなんですよ、エネルギーが上がるような、
そう、それいいやんっていう人と、はーっていう人もいるかもしれないけど、もうはーって言われまくってほしいんですね、変な人
はい、
はい、なりましょう。もう年関係ないです。
うん、
うん、あの一つだけ、僕 あのずっとクライアントで84歳のおばあちゃんがいるんですけど、それまではもうおばあちゃん同士集まるともう死ぬ話ばっかりしてはるんですねどないして死のうとか、あの人が死んだとかねで僕とお付き合いしていくうちに、
はい、
僕の思いが伝わって、私は100まで生きるって決めはったんですよ。 その100までの15年間をどう生きるかっていうのは人生設計して今本当に生き生きと
素晴らしい、
うん、だから年関係ないと僕は思いますよね、
はい、
ぜひ生きがいの人生に向かってスタートに立ってもらいたいと思います。
そうですね、はい、今の自分の状況とか全く関係ないですからね。
その通りです ね
貯金額とかも全く関係ない、
うんうんうん、全然関係ない、うん、
年齢も職業も何もかも乗り越えて叶うとしたらどんな目標を立てますか、はい、それを過去完了形でぜひこの一文でまとまるように具体的に書いていただきたいと思います、はいはい、ということで今日この後は舞鶴で自分にご褒美の日、あれなんか名前が変わってる、
はい、今までリラクゼーションってなってましたけど、はい、今年から自分にご褒美の日にという名前に変えました。
はい、
ぜひね あなたのご褒美をしていただきたいと思います。
はい、
今日もお泊りしますんで。
はい、ということでね、毎週第一木曜、毎月第一木曜日には舞鶴でリラクゼーション改め自分にご褒美の日ということで、はいはい、今日このオンエアの後西関雲さん見て、
ね、
はい、メンタルケア、そして気候整体、腸セラピーをされる、はい、ということですね。はい、はい、そして、ビーアップ単語も
そうです、
3日後に
そうです、いよいよこの日曜日第一発目、年始めのイベントは単語かなということでね、久美浜のね商工会の2階のホールにて、開催いたしますので、
はい、
どんどんお越しください。
はいはい、美と癒しのコラボレーションビーアップ単語ということで1月13日日曜日の午前10時から午後5時まで、
はいはい、
こちらでも気候整体、腸セラピー、リンパセラピー、オイルケアヒーリングのほか、スイーツですとか、は
い、そうです、
三名学、
はい
はい、そして未来手紙、
フューチャーボイスですね、
フューチャーボイス、はい、そしてね他にも無農薬のお米とか、
そうですね、
はい、はい、
ハーバリウムとかね、いろいろワークショップとかもさせていただきますので、うん、楽しみに来ていただきたいと思います。
はい、ぜひね、足を運んでいただきたいと思います。ちょっとね舞鶴からは遠いかもしれないんですが、久美浜町の商工会ですね、はい、はい、
お願いします。
はい、よろしくお願いします。ということであっという間の、
はい、本当ですよ ね
時間でしたね。時田、はい、さん今年もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
は
い、
リスナーの皆さんもねぜひ今日の宿題をノートに書いていただきたいなと思います。はい、また来月お会いしましょう。
はい、ありがとうございました。